開催まで1年、世界陸上、デフリンピック、アスリート対談。共に陸上競技で活躍する三浦龍司選手と、デフ陸上の岡田美桜選手に、世界陸上とデフリンピックの見どころや意気込みを語っていただきました。世界陸上、デフリンピック、2025年に開催。来年、世界陸上とデフリンピックが東京で行われます。今の率直なお気持ちを教えてください。三浦選手、すごく貴重な機会だと思います。競技や選手に興味関心を持っていただくきっかけになれば嬉しいです。特に外国人選手の活躍は海外に行かないと見られないですし、世界記録もどんどん更新され、全体的なレベルが上がっているので、すごく盛り上がるのではないでしょうか。岡田選手、生まれ育った東京で開催されるので、家族や友人、お世話になっている方々に直接これまでの成果を見てもらえる千載一遇のチャンスだと思っています。ぜひ会場でスポーツの感動を肌で感じてほしいです。デフリンピックはまだまだ認知度が低くて、聞こえない、聞こえにくい人、聴覚に障害のある人がパラリンピックに含まれると思っている方も多いので、別の大会であることを知っていただけたら嬉しいです。デフ特有の見えるコミュニケーションにも注目。デフリンピックは競技ルールなどに違いはあるのでしょうか？岡田選手、基本的なルールは一緒ですが、特徴的なのは手話言語を使ったコミュニケーションですね。他にも競技の進行や大会運営をスムーズに行うため、ランプやフラッグといった視覚で情報を得られるツールを効果的に活用しているので、そこも楽しめるポイントです。三浦選手、すごく興味深いです。同じくスポーツに取り組む者として、来年のデフリンピックを楽しみにしています。岡田選手、ありがとうございます。三浦選手のご活躍はずっと拝見していたので、お会いするのを楽しみにしていました。手話単語もいくつか覚えてくださって、とても嬉しいです。三浦選手、こちらこそ、すごく気さくに話してくださるおかげで、リラックスできています。岡田選手も僕と同じく、ミドル、中距離走をやられているので、親近感がありますね。大会にかけるそれぞれの思い。大会での目標と目標達成のために励んでいること、気をつけていることなど教えてください。三浦選手、東京2020オリンピックに続いて、東京で開催される国際大会なので、どのくらい成長できているかを皆さんにお見せできるいい機会だと思っています。僕自身もステップアップしていることを実感できる大会にしたいです。まずは冬の駅伝に向けて練習しつつ、世界陸上を目指して調整していく予定です。とにかく練習を継続することが大切だと思っているので、食事の管理や体のメンテナンス、感染症の予防などは日頃から気をつけています。岡田選手、これまでのデフリンピックや世界デフ陸上で銀メダルと銅メダルを獲得しましたが、金メダルだけがまだなんです。私の地元である東京で金メダルを手にし、応援して支えてくださっている皆さんに恩返しがしたいと思っています。そのために、まずは11月末にあるデフリンピックの選考会に向けて練習メニューに取り組んでいます。基本的には三浦選手と同様ですが、練習がうまくいかなかったり落ち込んだりしたときに、それを次の日に持ち越さないように気をつけています。そのためにはしっかり寝る。三浦選手、僕も一緒です。メンタルを切り替えるなら寝るのが一番ですね。音声を多言語で表示する透明ディスプレイを体験していかがでしたか？ 岡田選手。リアルタイムに文字が表示されるところが素晴らしいです。何よりも優れていると感じたのが透明であること。聞こえない、聞こえにくい人にとっては表情も重要なポイントなので、相手の顔が見えるところが一番良いと感じました。こうしたツールを活用し、音声言語が中心の社会で耳が聞こえにくくても、手話言語がわからなくても、当たり前にコミュニケーションが取れる世の中になったら素敵ですね。三浦選手。そうですね。新しい技術やツールによって、みんなが心にゆとりを持てるようになれば、お互いに優しく接することができて、過ごしやすい社会になる気がします。三浦龍司選手。プロフィール。2002年、島根県生まれ。東京2020オリンピック3000メートル障害に出場し、日本人初入賞の7位入賞。ほか、数多くの日本記録を保持している。岡田美代選手。プロフィール。1997年、東京都生まれ。ブラジル2021デフリンピック女子1500メートルで銅メダル獲得。男女混合1600メートルリレーで6位入賞を果たす。